寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、3月になりました。なんとなく春に向かっていくという嬉しい月でもありますし、また年度末でお別れがあったり準備があったりと、なんとかざわざわしてる月でもありますが、まあ言ってみたらたっちゃん何回こういう時期を学生と一緒に迎えてきたんでしょうね。
おはようございます。
ありがとうございます。
ね、そう、この時期3月ってね、ボタンが1個なくなる時であったりさ、
学生服の、
そう昔だそんなやついないよな今も
先輩学生服のボタンください
、1番ボタンがいいとか2番ボタンがいいとかわかんないことやって勝手なことやって、それこそね2月、はい、まあオリンピック冬季オリンピック最後になって盛り上がって、終わったっていうこと、まあそのオリンピックの話もちょこっとしたいなって思うんだけどね、
今月はね、はい、
もう一つはその静岡県の、先生方が何人か、集まってね、親守歌っていう五七五七七という、俗に味噌ひそうじって和歌になぞらえて、子供が親に五七五で何かを問いかける、でそれに対して親が七七で答えるっていう親守歌、歌はあのごんべんの寺詩なんだけどね、
はい、
でそれでその親子の要はなんていうかな、絆っていう言葉が的確かどうかで、親子というものを見直してみましょうっていう要は、目的を持った催し物があって、
3月にはもってこいです
ね、でそれが2月にね、
はい、
その25日、に発表会があった。つまり発表会とは何かっていうと、今年は1万5000近くの応募があって、
今年はってことは何回目
なの？5回目なのね、
はい、
でこれも何回か皆さん紹介はしてきたんだけど、ね、1年に一遍だから忘れちゃう、そのこの5年で5万何千通過5万6、7千っていうね、応募があって、ありがたいね、それを。で、いろんなところで協力してくれてるのね、その人たちが、盛り上げてくれて、発表会っていうのは、県知事賞っていうやつが一番上にあるんだけどね、その県知事賞っていうのが一番上で、あと、いろんな第一テレビだ、テレビ静岡だ、シャンソン化粧品だとかって、企業の冠がついた商品がついたり、賞があったり、その、表彰式があったのよ。でその参加者っていうのはその親子で参加してくれる方、毎年5、600参加してくれるんだよね、すごいよね、で去年と今年あの日本平ホテルでそれがあったのね、日本平ホテルっていうのが、そうで、それがあの、今風光明媚で大変綺麗になっちゃって、ホテル自体も綺麗だもんだから人がすごい行ってんだよね。でそこに皆さんも集まっていただいて、それこそ県知事の代理で課長さん、それから県議会の議長さん杉山盛雄さん、それとあの中澤君さんつって浜松の県議とかね、それから静岡市の議員さんとか、なんか結構皆さん応援で来てくれるのね。で、その親守歌を感じた時にね、オリンピックに絡めちゃうんだけどね、選手いっぱいいろんな人が応援していろんな人が支えてきてるってこと最近いっぱい取り上げるでしょ。勝ったっていうだけじゃなくて、その支えてくれた人の思いが語られたよね。
感謝がすごいですね。
あれはやっぱりすごいなって思うんだよね。それこそつい最近ある会議行ったら、そこである女性がね、全世界で盛り上がったピョンチャンオリンピックって言ってんだけど、あれ全世界じゃ盛り上がってねえんだよだからそういうもんなのかなって思いつつ意見を聞いてたんだけど、日本では確かに盛り上がって、あらゆるテレビ局がオリンピックのことやったよね。じゃあヨーロッパでっていうとね、アメリカでっていうとね、興味のある人は興味あるんだけど、ほとんど放送されてないんだよね。カナダなんか、うちの娘もカナダ行ったりして、ほとんど見てない。そうなの。要はカナダのことしかやらないわけだから、勝ってるとこはちょこっとやるけども、日本みたいにその大騒ぎするっていう国の情が違うんだよね、国情っていうのは。 まあ、そういう中で日本人としてはやっぱりすごく楽しかったし面白かったなって思うんだよね。なんであんなにすごい選手っていっぱい出るのかなっていうことを一つ思うし、鍛えるってすごいな、それからもうあることにかけて夢中になってやるっていう、そのオリンピックっていうことで入賞するっていうことはどんだけ難しいのかっていうこととかね、オリンピックって何なんだっていう、その元々を考えた時にね、もう政治色を排除してって、最初の頃は、最初ってオリンピックがその出た頃はそういうことなんだろうけど、もう今政治色満開じゃんね。だから問題点っていっぱいあると思いつつ見てたんだけどね、まあ単純に言えば、まあお父さんお母さんへの思いとか仲間へと思いとか感謝とかって、それからもう一個はね、日本人の特性がよく出てんなと思うな、自分を犠牲にしてその仲間の勝利のためにっていう気持ちで自分を抑えるっていうのがね、コントロールするっていう心ってすごい日本人って強いなってすごい感じたんだよね。それからもう一つは協力ってやつ、オランダなんかもアイススケーター強いじゃんね、昔から。でオランダ人の団体でっていうとさ、やっぱりそのお互いがお互いでこう他の人とこう比べながら、他の国の人と比べながら戦って、渡部さんってクロスカントリーとジャンプのやつ、こうあれ一人だったから負けちゃったよね、5位になっちゃったんじゃないか、無理しちゃって。でもオランダの二人って、あ、じゃあドイツだ、あれドイツの三人か、あれなんかをみんなその牽制し合いながら、トップを譲り合いながらって、体力温存してって、だからやっぱり仲間って必要なのかなってすげえ思ったりさ、いろんなことを感じちゃったんだよね。でまあ親守歌の話に戻るんだけど、田中明義さんってまあなんかテレビ出てる
静岡
の人のか、あの人は、
はい、
あの人はね、
歌人ですね、
まあちょうどいい3月の話なんだけど、この口も大地ならんや生えそむる、うつぎの色の入手を見れば、まあ要は子供の口に乳歯が生えてきたのは、大地に若葉が生えてきたっていうことと自然と一体感を歌った歌なんで、これいい歌だなと思ったことがあってね。親守の歌って、まあ正直愛の歌じゃんね、その親がこう子が親、まあ日本人のその良さがどんどんどんどん出てきてるなって思うんだよね。でもう一つはね、まあ、話があっちこっちちゃうんだけど、障害を持った子供っていうのは、いろんなところで、障害を持った子供が増えてきてるっていうんだけどね、まあそれは一人の青年が一生懸命立て直そうっていうか、その親が分かんねえから、その子供への接し方が、じゃあ親にどういうことを指導しようっていうことやったり、あるいはその子供への向かい方っていうことを、まあ、一生懸命教えようっていう子がいてね、まあこれはまあできれば応援してあげたいなと思うんだけど、若いからいろんなミスもあんのかもしれないんで、青森から来た子なんだけど、静大降りて学校の先生になって、学校の先生辞めちゃって、その障害児に向き合うという仕事だけをやりたいっていうことを来てるんだけどね、それを手伝ってる子供が面白くてね、子供っちゃおかしいな、19歳のね、ある公立高校2年で、登校拒否で、登校拒否のまま学校辞めちゃって、でそのまま自分で大検の試験受けて、そのままだよ、ストレートで早稲田入っちゃって、で早稲田入っちゃったのは、そしたら今度は9月に慶応が入学があるんだから、今度は慶応移っちゃって、まあなんで慶応移ったのかって聞いてねえんだけどさ、早稲田でいいじゃねえかと思うんだけどさ、俺やっぱり何かあんだな。でもまあ面白いなと思ったのは、登校拒否をしといて平気で学校行かなくて平気で辞めちゃって、いや普通はね悩むんだよ、親もなぜ学校行かないとか、だからそいつが勝手に決めて、そうね、今慶応の学生、そいつが俺初めて会った時ね、紹介された時にさ、お前いくつだ、29かっつったら、いや19ですってんだよ、びっくりしちゃうよ本当に。だからやっぱりそういう面白いやついるんでね、まあそういうことで、その子はみなし屋って、みな幸せになるっていう会社を作りたいっていうことでさ、まあできれば応援してやりたいなと思ってるんだけど、若いからさっき言ったようにいろんなことでミスもあるだろうけどね、
まあ、3月ですからね、ちょうどいろいろ進路について悩んだり、もう進んでいくのにどうしようって方もいらっしゃるでしょうけど、今の話聞いてると逆にね、もう軌道修正はいつでもできるってことですよね。
そうそうそう、うん、おっしゃる通りで、そう、その通りで、 今ね無理にねどこどこ大学校出なきゃいけないとかねそんなこと向きになって考えることないものすごい道ある、
うん
うん、だからそのアスペルガーだとか多動性だとかっていうことを問題にしてるけどねそれはその子の特性として思っちゃった方がいいねただ子供のうちはその育ってる先生たちとか面倒見る親は大変かもしれないけどねでもまあある程度になれば自分で、自立するんだよね大丈夫
はい3月これからのスタートにふさわしい話をこの後もまた毎週していきます、
うん、お願いします。